こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます、ということでいつものように始まりました。今日はですね、私が6月の第1週第2週とですね、大峰山というところにですね、修行の山なんですけど、毎年6月の第1、土日にですね、寄せていただくんですけども、その時に撮らせていただいたですね、音声を、バックにですね、皆さんにですね、この、熊野古寺のですね、世界遺産の一つで、あるですね、大峰山寺に登る、修行の場所をですね、皆さん、この音声とともにですね、少しでもなんか行ってるような、感じにですね、なれればいいかなと思いでですね、今日は始めさせてもらったんですけども、今流れてる音声はですね、2日目の朝にですね、龍、上り龍の龍に、泉と書いて龍泉寺というねお寺があるんですけども、そこでですね、朝ごまたきですね、我々が行ってる仲間のですね、祈願するもののごまをですね、この大峰さんのですね、お寺の方にですね、祈願してもらってですね、それが達成するように、思いが叶うようにということでですね、ごまたきがあるんですね。その音声をバックにですね、お話しさせてもらおうと思うんですけど、今日は実は私夢でですね、この お経の中に般若心経というのがあるんですけども、般若心経はですね、無になりましょうね、世の中無ですよっていうようなね、ことがあるんですけど、それが分かると自分の中気づくと、幸せになっていきますよっていうようなことなんですけども、よく考えたら私も口癖理論とウォーキングということで、脳のワクワク、皆さんもね、自分の脳を、自分なりにですね、楽しいこととか好きなこととか、どうもとりあえずワクワクさすと、いろんなひらめきが出てきて、そのひらめきたことをですね、やってる中で、その繰り返しで夢が実現していきやすくなりますよっていう話をしてるんですけど、その中でやっぱ言葉が大事ですということで、言葉がですね、自分の中でいつも日頃の日常生活でも発している言葉がですね、その日頃の考え方にもなって、その考え方がやっぱ行動になりますよということで、やっぱりいい言葉と悪い言葉を、どちらがいい口癖にとってどちらがいい考えとか行動になるかなっていうと、やっぱり悪い言葉よりもいい言葉ですよっていうような、口癖理論の話をねさせてもらってるんですけど、この大峰山でも大自然の中なので、自然を感じるっていうこともあって、僕も、このラジオでも何回かね、お話しさせてもらってるように、やはり脳のワクワクに、のためにはですね、やっぱ時には、大自然をですね、感じに行くと。やっぱり人のね、人間としてのね、根本的なとこやと思うんで、そういうところもあってですね、私がなぜ大峰山に行くかっていうと、やはり日常的でない大自然をですね、感じに行くということで、そこで、そういう場所に行くとですね、空気もいいし、非日常体験なのでですね、脳がワクワクになるので、気持ちも、来てよかったなって、気持ちいいなっていうことで、なるので、心のリセットにもなるよっていうことでですね、それで、毎年ね、寄せてもらってるというようなことなんですけど、で、それで般若心経というものを、皆さんも般若心経で聞いたことはあると思うんですけどもね、そういうもんがあるっていうことで、で、ただ まあ、このマッカ・ハンニャハラ・ミタ・シンギョウとか言って始まってですね、漢字財宝札どうのこうのって始まって、あるんですけど、まあ、このハンニャ・シンギョウがですね、どういうことを書いてあるかっていうことを現代文でですね、なかなか皆さん聞いたことないと思うので、ちょうど私が持ってる本の中でですね、般若心経の現代語訳というのがあるので、まあ、それもですね、今日せっかくやし、それも皆さんですね、あ、こういうことが書いてあったんかということで、少しでもですね、なんか気づきになればですね、今後のね、生きていく上においてですね、役に立てればいいかなっていうような感じがしましたので、それを紹介させていただきます。偉大なる真実に目覚める知恵の教えということですね。観世音菩薩は真実に目覚める知恵の行を極められて、身も心も皆空であることを悟られ、一切の苦しみから救われる道を示された。チャーリー・ホッツよ、形あるものは空であり、空が形あるものを構成している。したがって形あるものはすべて空であり、空がもろもろの形あるものとなっていて、感覚も思いも分別も認識もこれと同様である。シャーリー・ホツよ、この世の一切のものも真実の姿は皆空であって、生じることもなく、なくなることもなく、汚れることもせず、清らかにもならず、減りもせず、増えもしない。故に空が構成する実相の世界では形あるものは何にもなく、感覚も思いも分別も認識も何もない。そこには目も耳も鼻も舌も体も心もなく、まだ形も声も香りも味わいも触覚も心の作用もない。目に見える世界から意識の世界までもないと。無名もなく、無名の尽きることなく、老死もなく、老死の尽きることもない。また苦も苦の原因も、苦のなくなることも、苦をなくす道もない。さらに教えを知ることもなく、悟りを得ることもない。このように何も得ることがないということを、菩薩は真実に目覚める知恵によってあるがままに見ることができるから、心に触りがない。心に触りがないから恐れることがない。したがって一切の迷いを離れて心の安らぎに至るのである。三世の仏たちも真実に目覚める知恵によって完全な悟りを成就されたのである。故に真実に目覚める知恵である。般若波羅蜜多の教えは大いなる霊力を持った言葉であり、明らかなる言葉である。この上ない言葉であり、他に比類のない言葉である。したがって一切の苦役を除き、真実にして虚しさがない。そこで真実に目覚める知恵に至る呪文を説こう。すなわちその呪文とは、行こう行こう、真実の世界へ行こう。みんなで共に生き、仏の悟りを成就しよう。知恵と真髄の教えを教わる、というようなことがですね、現代語訳なんですけども、まあ、私もですね、今日初めてこれを皆さんにご紹介しようと思ってですね、まあ、読み始めたんで、なかなか自分の中でですね、まあ、初めて読むので、なかなか皆さんにもね、なんかぎこちない感じで伝わったと思うんですけども、まあ、これからも私もですね、これ何回も、自分の中でですね、何回も読んでるうちに多分自分のものになっていってポイントをですね、掴んでいこうと思うんですけど、まあ、今分かる範囲で簡単に言うとですね、この般若心経っていうのは、まあ、こういう、267文字でしたかね、276文字、300万の文字がたったの276文字に集約されているということで、ですので、中身が濃いですよっていうようなことなんですけども、この、まあ、276文字をですね、唱えているとそのすごい、 たくさんの教文がある中でですね、この276文字が集約されているので、これをこう唱えておくことによってですね、まあ自分の心がですね無になればですね、何が起こってもですね、それに対して執着することもなくなるだろうというふうに私も思うんですよね。だからその執着がやはり、生きていく上でですね、まあ、許せないとかなるじゃないですか、執着するから。でそれがなくなると、まあ、何があっても許せるようにもなると思うし、まあ、私のですね、口癖理論の森山さん、いい言葉ってそれなら 何ですかって言われた時にですね、まあ、この自然の中でですね、そういう人にどういうふうな言葉を言ったらいいかなって思いながらひらめいた7つの言葉がですね、ついてる、嬉しい、楽しい、幸せ、これでよかった、許します、ありがとうございますということですね、そういう言葉がねひらめいて、でその中でもやっぱり、皆さんが言うには許しますっていうのがなかなか言えんなみたいな感じでですね、言われることがあるんですけど、やっぱりそれ許せへんっていうのはやっぱり、許せないっていうね、執着してしまうからだと思うんですよね。だからまあ脳はですね、現実と非現実がね区別できないというところがあるのでですね、それならいい言葉をたくさん言うてですね、言葉でいい言葉を言うことによって、まあ体に反応させましょうねということで、やはりいい言葉を言う方が、体にいいことが返ってきて、脳がワクワクなるんだからその方がいいんじゃないのっていうようなことに皆さんつながっていただければいいかなと思いました。今日もありがとうございます。